Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年1月15日放送。ゲストは株式会社スピラーレ代表の新藤幸太郎さん。新藤さんがファッション業界で働くきっかけとなったイタリア留学の思い出について伺いました。
初めてお会いしたのったらいつでした？
初めてお会いしたのは
恵比寿よね。
恵比寿 のリファーレさんのポップアップの時
ですね。
はい、
いやとにかく新藤さんの YouTube を毎日見て楽しくて、でこの人が その作る服を一度着てみたいと、見てみたいって多分 YouTube の そのチャンネルであれでしょ、スケジュールを言ってたんだよね。
はい、
でそんな僕が靴を買いに行ったり靴の修理をしてもらっているお店に行ったらいらっしゃ、本人もいた。
そうそうです、そうです。もうあそこの松江さんも僕も、はい、すごく古いお付き合いで、うん、前職の時からずっとお話をしてて、まあ、お仕事もしてたんですけれども、うんうん、まあ、ふとしたことで新藤さん何も場所がないから一回うちでやれへんみたいな話になりまして、
はい、
それであの時開催させてもらった、あれが初めての時ですね。
ポップアップ、
ポップアップストア
っていう形で、だからそのいろんな商品をそこに、普段は靴屋さんなんだよね。
そうです。
なんだけどそこにいろんな服をこう並べて、
そうです、見ていただけるっていう機会がなかったので、うん、お客様に見ていただけるように商品を靴屋さんに2日間だけ置かせていただいて
すごいね、はい、だからそれ、いや僕はもうだからファンになって、とにかくまあ会いに行こうと、
ありがとうございます。
でお会いして、それこそまあこの番組は星間さんにも来ていただいて、はい、したし武藤さんにも来ていただいたりと、まあ、僕がその会いたいそのファッション業界のアイコンっていうか、はい、大スターたち、
はい、あと植木さんとかもいらっしゃってるんですよね。
そうですね、植木さんも僕はだからなんか服を作ってもらって、はい、今日着てるのもそうです。で彼のスーツがすごく好きになって、それでじゃあお話をしませんかって彼なんかもやっぱ古いんですか、やっぱり、まあ、イタリアつながりですか、
ね、イタリアつながりですね。植木さんは、はい、多分共通の知り合いがいて、それで知り合ったんですけども、テーラーさんとか職人さんってやっぱりこう独特のコネクションがあるので、みんなやっぱつながってはるんですよね。
なるほど。
で日本国内もつながってますし、ファッション業界ですから当然星間さんとか武藤さんとかもつながってますし、
いや僕はでもここ数年だから、それまでは服装っていうか洋服大好きだったんですけれど、その業界の人はあんまり知らなかったんですよね。
逆にも不思議な感じしますけどね。
何も全然お付き合いもなくて、星間さんだけは何か、はい、それこそ会ってみたいなと思ってこの番組にお呼びして、はい、それが数年前ですね。だから彼がいろいろの紹介もしてくださってるっていうのもあるんですけど、
はい、
まあでも今日はとにかく新藤さんの、まあ、イタリア話聞きたいですね、はい、いつなんですかイタリアに。
96年に初めてイタリアに行ったんですけども、それまでは予備知識全くなく、はい、いきなりもうそのまま留学しようと思って、まあ、留学なんですけども、
うん、
いきなりもう本当に1年間準備して、はい、行ってそのままもう2年か2年帰ってこなかったんですかね。
それは何歳の時、
大学生ですから22とか3ぐらいの時ですね。
それは大学を終えてつってことなんですか。
大学、うん、在学中に、
在学中に
休学が無料だったんですよ、
うん、
じゃあ休学して2年間イタリアに行って学生生活を延長して、うん、であと1年行って卒業してっていうような、うん、そういうプランニングにしたんですね。
なるほど。
で、まあ、元々ファッションが好きだったので、うん、ファッションの本場、当時は今日も博士さん着てらっしゃるような、うん、イタリアンクラシックのスーツの情報って全くなくて、
そうだね、なんというか、まあ、東京のファッションシーンっていうのは割とこうデザイナーというか、はい、割とクリエイティブな方向ばっかり言ってたもんね、
はい、でその時代にちょうどメンズ EX の多分読まれたと思うんですけど、落合さんの記事が出始めて、
はい、落合さんも実はこの番組僕お呼びしてるんです。
あそうなんですか。
もう彼の本を読み倒してて、でとにかく話聞いてみたいと。
僕もあの方のあの機構がなければイタリア行ってないです、うん、
なるほどね、
はい、
まあ、彼はほらイタリアにも精通してし、イギリスにも精通して、はい、その男の服装たるいや一体 何なのかっていう哲学じゃん、はい、まあ、でもそなるほど、やっぱ時代的にもそうだよね。
そうなんです。それがきっかけでクラシックの洋服に興味を持ち始めて、
は
い、
なるほど。
で、まあ、環境的に物作れるのってイタリアやろっていうので、じゃあイタリアに行きましょう、うん、語学の中心は一応フィレンツェ、はい、 トスカーナっていうのは言葉としてもすごくニュートラルだと言われてる地域なんですよ。
そうですね、
はい、なのでそれであれば綺麗なイタリア語を話すためにはフィレンツェがいいんじゃないかというので、それでフィレンツェに
行
ったんです
よ。なるほど、まあ、ローマ行ってナポリ行ったら話違いますもんね。
違いますから
そうよね。
でフィレンツェに行くと当然ピッティウォモっていうファッション、はい、世界最大のメンズファッションのイベントがありまして、当時、ステファノ・ベーメルっていう靴職人だったり、はい、もちろん今もいますけども、リベラーノ・リベラーノのアントニオさんと、はい、お兄さんのルイジさんもまだご存命の時で、はい、
なるほど。
で、まあ、僕もその当時も、まあ、リラだったっていうのもありますし、興味もあったっていうのをアルバイトしながらでも作れちゃったんですよね。
あ、そう、
はい、で、ステファノ・ベーメルもすごい仲良くなって個人的にもずっと遊んでたし、でアントニオ・リベラーノもすごい可愛がってもらって、なんか家に呼んでクリスマスお前一人やろ家来いよみたいなこともあり、
でもこう一流どころの、まあ、ベーメルは天才でしたか、亡くなっちゃいましたけど、はい、彼の靴なんていうのはもう一見してもう自分の
ステファノ
っていうものになるじゃないですか、はい、でそれを生で体験していたわけだじゃん。
だから彼が本当に穴蔵みたいな、はい、細い人一人入れるか入れないかの工房でやってる時代があったんですけども、うん、その時代に知り合って、うん、で最初はこれ日本人でそんなのに興味持ってる人が少ないから、
そうだね、まあ、とレオン以前って話でしょ。
以前です
だからね、
で入って、はい、まあ、お茶しに行って話すだけなんですよ。仕事の邪魔しに行ってるんですけど、
はあ、
で そこで彼らと仲良くなって、でリベラノさんも仲良くなり、でいろんな方とそこで知り合うんですよね、
うん、でもそんな中でね、その進藤さんはその、まあ、ファッションも好きだって、はい、フィレンツェ行った、何か作ろうと思って行ったの、それとも何になりたかったの？
もともとは僕ファッションの仕事をしたいと思ってなかったんですよ。本当はお金扱う仕事したかったんですよ。で行って
バンカーとかそういうこと、
そうです、そういう方向の方が興味があったんですよ、個人的には。で行ってそういうなんですか、職人さんだったり、はい、そういう人の温かいところに触れることがすごく多くて、帰った時にちょうど、まあ、お話をいただいて洋服の代理店をせえへんかみたいな話をいただいて、それで起業したんですよ一番最初。
なるほど。まあ、でも神藤さん あの選ばれる服、そして今いろんな人と関わりながら作っていく服には人間愛が溢れてるもんね。
ありがとうございます。
なんかこの人のさ、もう作る革が好きでしょうがないから、みんなちょっとこう形にするから使ってよっていう。
いや、そんな感じです。
そうだよね、はい、全員に対してのそればっぱ、なんかそのイタリアのその3年間が大きいんだろうねきっとね。
やっぱりね、あの買っていただいた方とか、うん、共有していただいた方があれ良かったでって言ってもらえるのが僕らの仕事の一番いいとこですし、うん、そうでないとビジネスに成り立たないと思ってるんですよ、
ね、
いや、
これはね音楽もそうよ、
はい、あ、そうですか。
作り手がいて、でもその人の作り手の気持ちをどこまで分かってくれてってって話じゃないですか、はいはい、ね、それはでも一人ではできなくて、やっぱりチームになってそれをやり取りしていくことで、はい、多分社会が生まれていくんだろうし、市場が生まれていくんだろうしっていうことだよね。
まあ、だから何の仕事を見てても一線で活躍されてる方のお話を伺うと、基本的にはもう根底にはそれがあるみたいな、そんな気しますね
本当だね、はい、そのお別れした頃のフィレンツェ、まあ、学生で行ってるわけだから、はい、そんな裕福なわけじゃないじゃない。
それがものすごくいいタイミングで、アルバイトをしてもちろんお金を貯めていったんですけれども、リラがユーロに変わる前だったんですよね。
なるほど。
一番多分安かったんですよ。
そっか。
でそれプラス現地でまだまだアルバイトもあったので、うん、まあアルバイトもしながら、うん、自分で貯めたお金もありつつ、うん、でどこ行ってもそんなにむちゃくちゃに高くなかったので、
なるほど、
だから美味しいもん食べても知れてるし、うん、普段節約すればとかで、うん、なんかすごくいい時代を過ごさせていただくことはできたっていうところなんですよ。
為替のこともあって結構得なタイミングな、
一番いいタイミングだったと思います。
そうなんだ、
はい、20歳ちょっと過ぎたやつがビスポークスーツを頑張って作りに行けるっていう世界がありましたから。
それさ、リベラーノに作りに行けるわけでしょ。
いや、行ってましたから
やっぱ意味が分からないとにかくさ、男憧れの頂点、頂点だよね、言ってみりゃ。
そうですね、うん、だからステファノ・ベーメルのビスポークシューズもその年に作りましたけども、まだ無茶じゃないと思う金額でしたから。安くはなかったですよ、もちろん。
そうだね、
はい、
うん、でもそういうのって一生もんだからね。
一生も、今もどちらもずっと持ってます
し。素晴らしい話だね。だから洋服って ってさ、結局そういうところに愛を持ってね、もう生きていくことしかない、なくなっていくじゃないですか。
あとはそこと人との関わりが中に入ってきて、うん、で自分のストーリーが加わって、うん、でやっぱそれが愛着湧くものになると思うので、うん、だから長く着れるものを僕らは提供したいと思いますし、う
んね、でもさ基本的に僕もとにかくそれこそ、うん、1日でもなんか2日間でも週末にオフがあったらフィレンツェに行きたいって絶対思っちゃうの。
フィレンツェ僕大好きで、
やっぱあの街ちょっとスペシャルですよね。
スペシャルです。その歩くだけでいいっていう、
そうなんだよね。でお買い物もさ、あの、まあ、その街のなんか大きさもそうだけど、はい、徒歩圏内でいろんなことが、
そうですよね。お買い物疲れたら、じゃあ美味しいコーヒー飲もうかなとか、うん、ちょっとサンドイッチつまもうとか、うん、そういうのもできますし、うん、で少し外れるとやっぱ景色はもうどこ歩いてもいいですから。
そうですね。僕もとにかくまあ旅に行きたい、どっかに行きたいって言ったらトスカーナに行きたいですね。間違いなくそうですね。
私もやっぱり今すぐ海外にっていうことになると
そうだよね。
イタリアはいろいろ行くんですけども、はい、ベースはフィレンツェ、トスカーナ
でしょうね。当時やっぱり、まあ、もちろん食は楽しみました。
もう散々楽しみましたね
ステーキ食べて、
ビステッカフィオレンティーナが大好きでかなりいろいろ食べまくりましたし、うん、あとはあの内臓のサンドイッチがあるんですよね。トリッパーラフィオレンティーナ、あー大好きで、はい、フィレンツェ中の屋台を食べ歩いて
あれなんであんなうまいんだろうね。
うまいですよね。もう下処理がいいのか匂いはしないし、
そうね、
あれを
煮込んで、なんかさ、なんか我々大阪にとってのさ、なんかモツのさ、
そうなんですよ、
煮込みみたいな話じゃないですよね。
まあ、あれとこう、うん、安ワインをあの屋台で買って飲むのって、うん、なんかこれってレストラン行くより贅沢な時間やなって思うんですよね。
そうだね。でも本当に町ごと美術館だからね、はい、でそういうのもあるだろうし、そして僕はいつもイタリアに行くと思うのは、子供からね、まあちっちゃな少年たちからじいさんまで、はい、なんでこの人たちはこんなにこう色使いだったりなんかこうちゃんとしてんだろうと思うんだけど、それは僕何か教育が違うのかしら。
いや僕それに関してはずっとこう謎なんですけども、う
ん、
いや謎なんですよ。いや
謎だよね。でも
一般のファッションと全く関係ない方も、うん、その突拍子もないものを着てることってないんですよ。
ないよね。
だから平均レベルがものすごく高くて、うん、かといって華美なわけではないっていうのが、ね、こうイタリアの僕ファッション事情だと思うんですよ。
普通のさ、はい、なんかまあだから要するにグレーのトラウザー履いて、でなんか普通に白いあるいはブルーのシャツ着てなんだけど、ふいっと入れてる差し色のさカーディガンが
綺麗だったり
ね、はい、ドキッとするっていうのあるじゃないですか、はい、あれやっぱり街ってあ、まあ、それはあるよな。あの町に、
あの町の色の感覚を生まれた
時から見てるわけだもんね、はい、それは絶対大きいよね。
で休みの日にフラッとしたら、はい、いつでも美術館行けるんですもん、子供でも。
そうだよ、
学校の遠足があそこですから。
まだよな、大阪や東京でごちゃごちゃしたのにてくと、その分ほらそれこそ90年代のね、はい、東京初のブランファッションっていうのはさ、とりあえず黒ずくめになったわけじゃん、はい、それは消していくっていうこともあるだろうし、いろんなものを似合うと思いますよ。あの幼児さんだとか、はい、川久保玲さんとかの服が、まあ、多分日本の一番初めになんかこう世界に発信した服装じゃないですか、はいはい、でもやっぱり東京はあれで似合うんだろうなと思うんだよね、まあ、
その東京の強さとか変化してる東京にはすごく合うような気はするんですよね。あ、まあ、イタリアはいい意味変わらないけども少しずつ変わってるっていうことが、うん、特徴だと僕は思ってるので。
そうだよ、ね、
みんな一緒のようなものを着てるのに、ね、なぜか新しいというか、
ね、いやだからクラシックの世界もそうだけど、それはモードの例えばアルマーニとするとってもさ、はい、アルマーニはやっぱり完全なるなんかこうベースメントっていうかクラシックの哲学があって、それを壊して構築するよね、
はい、だからこうなんかやっぱり街とかその国の、はい、文化だったり、うん、生活習慣だったり、うんっていうのがこうファッションにももろに出てきているような気はしますね。イタリアを見ると東京と比較できますから、ものすごく分かりやすいですよね。
ねえ、イタリアに行った時にさ、黒い服着れないんだよね、あれ。
そうなんですよね。
なんだろうね、
日本では着てるのにな
んかどうにもなんないよね、うん、
だからその柔らかいトーンが合わないんですよね。
わしのね、うん、 それは昼も夜もそうなんだよね。
そうなんですよね。ね、なると紺だったりグレーになっちゃうっていう。
そうなんだね。だからそこの基本を子供の時からみんな分かってるって話だろうな、きっとな。
なんかそういう気がします。
うん、ピッティは、去年はなかったんですか。
去年はなかったですね。
だからここ2年ないんですかね。
ね、一応昨年の6月かな。
なるほど。6
月は開催はしてたみたいです。
うん、
でも。EPT って言ってデジタルでつながったり、まあ、現実もあったみたい、リアルもあったみたいですけども、やっぱ行ける人が少ない、数、人の数が少ないですよね。
新野さんはピッティはどれぐらいその関わってらっしゃったんですか。何年ぐらい。
私はだから96年の時からずっと、まあ、それは観光客として、でビジネスとして開始してからは1999年が仕事として行った一番最初だったと思いますね。
でもさ、それって結局、まあ、その頃からじゃないですか、日本もなんかそのイタリア親父どうのこうのファッションって、は
い、そうですね、先駆者の方いらっしゃいましたけど、はい、ちゃんとこう伝わり出したのってその時代からだと思いますから。
岸田さんとかの話、要するに星葉さんとか。
そうですね、もう本当そのレオンとかが始まる前ですね、うん、なんかまだメンズ EX さんぐらいしかなかったかな、はい、
なかっただよね。
はい、
僕が若い頃はだってさ、流行通信だとか、はい、X メンとかさ、はい、それだからね、はい、ぶっちぎりのやつ。
まだだから落合さん行かれてましたもん、僕行った時。
そっか、はい、そっか。でそこでそのいわゆるこう男の紳士服たるやとかイタリアの服装ってのはどうだっていうのが日本に伝わり始めた、
はい、
ピッティってやっぱりファッションが好きな日本の男性、今ピッティ多分基本になってると思うんだけど、はい、あれは一体何なんですか。
もともとは業者向けの展示会なんですけれども、うんうん、やっぱり一番早いのは来てみせるっていうことだったと思うんですよね、
うん、
っていうことでやっぱり自分たちで作ってるものをどうやって人に見てもらうかっていうことと、うん、あとはまあおしゃれが好きな人たちが多いので、うん、それでああやってファッション着飾るようになったし、それに従ってインスタグラムだったり、ね、サルトリアリストの、
はい、
ね、スコッシューマンとかが撮り始めたっていうのが大きかったと思うんですよ。だから今ああいうイベントになりましたけど、もともとは今もそうなんですけれども、
う
ん、業者向けの展示会なんですよね。
そう、 見に来る人たちが着飾ってきて、でその街のそのストリートのフォトが多分マガジンに出るっていう話になったもんね、はい、そういう、はい、要するに。でそこをなんか皆さん、なんかこう僕らはそれこそ東京で雑誌で見てピッティに集まってる人たちの服を見習えみたいな、
はい、イベントみたいになっちゃったんですよね、いつの間にか、
うんうん、それでもまただ中にいらっしゃったわけでしょう。
はい、
それからやっぱり東京を中心とした日本のファッションの世界ガラッと変わりました。
ガラッと変わってますし、その日本のファッション業界がなければそこまでイタリアのファッションも変わってないんじゃないかなっていうのはすごくありますね。だから以前出られてた武藤さんとか星葉さんとか、うん、ああいう人たちが行って、まあ、武藤さんなんかはビームスさんですから、
はい、
新しい商品を開発してこういうふうにするべきだっていうことを提案される方なんで、そういう方たちの方がより深いことを考えてたりするので、日本側から行ったリクエストだったり開発されたもので世界に後で広がったものってたくさんあるんですよ。
だ
から
日本人特有だね。
特有ですし、
特技っていうかさ、
研究熱心
ですから。まあ、そうなんだね。
それ以上のものをもう今出してしまうっていう、
うん、
まあ、そういうのはあるような気しますね。
本当。釣りはいつから始めてるんですか。
釣りはね、うん、子供も本当に小学校ぐらいからなんですけども、
うん、
ずっと二十歳ぐらいからやってなくて、24、5からしばらくお休みしてて、
うん、
でイタリアにふと行った時に、あ、確かアルノ川ってブラックバス釣れるよなと思って竿を持ってったんですよ。で
そもそもバスから入ってるわけ、このちっちゃい時。
そうそうです、ちっちゃい時です。
なるほどね、うん、あのブームの頃、
ブームの頃です、
80年代の、
はいはい、で、まあ、ブラックバス釣れるんやったらやろうと思って、はい、すごい細いタックルを持ってったんですよ、バス用の、
うん、
やってたらまさかのヨーロッパオナマズが釣れてた
アルノ川って。でもさ、釣りしてる人いる？
いや、いるんですよ、それ。
そうなんだ。
何箇所か釣りする箇所があって、
なるほど、
そこにはいるんですけど、もちろんライセンス買ってやるんですけども、
はいはい、
で その1メーターぐらいのやつが釣れたんですよ。
ナマズが、
はい、釣れた日にその場で竿を折られて太すぎて
そりゃそうよな、はい、ブラックバス釣れてた話が違うよね。違
う、バキッと割れ
て、バキッてきついねそれ、はい、
まあ、そんなんで、まあ、今行くと朝釣りして、うん、で10時ぐらいに上がってそこから仕事に行くっていう。
だって今日も釣ってきたでしょ。
今日も釣ってきました。今日は坊主ですけどね
そういう僕も昨日は朝3時半に出発しましたからね。ですか、はい、5時からもうタイ釣ってました。
僕あの昨年は1ヶ月間高知に滞在してましたから、
はい、ね、でどうなった赤目は。
赤目は最後の回で狙ってかけたんですよ、はい、かけたんですけどもスプリットリングと針まっすぐになって帰ってきました。
マジですか。
それも6番に、
はい、
スプリット6番に46の針まっすぐ。
マジですか。え、ファイトはどれできたの。
3分ぐらいで前にバーンと突っ込んできて、うん、あ、もうこれいけるわと思って巻いたら、うん、思いっきり走られてルアー飛んできたら後ろのフックなかったです
でどでかかったってことだね。
でも90ぐらいです。魚見ましたけどスプリットリングが C になってました。
C になったそれしゃあないなまあでもまだ狙いますから、まあ、赤目は。
だからもういつから行くかというようなで
もういやあのね赤目やりってさもう気触れてますよね。もう
気触れてますね。
何回坊主でもいいですもんね。
いやダメです。
ダメ、
やっぱ釣れないと寂しいですよ
そうね、はい、これはでも釣りに全て共通することだよね、はい、だってさいっぱいたくさん釣っても意味がないわけだ。それは量になっちゃうからね。
あとは、まあ、やっぱり誰と行って楽しむ、まあ、楽しむのが一番大事です。
それはそうだよね、はい、どうなんですか、まあ、去年ってどっか行きました外国。
外国は一切行ってないです。
僕もそうですよね、はい、まあ、みんながそう、
みんなそうですよね。
みんなそうですよね、はい、音楽の業界もファッションの業界も、まあ、ある意味その肉体的にこう移動して、はい、なんかこう物事を動かすってことはなかったわけじゃないですか、うん、はい、今年どうですか。少しはこう動き出しそうなんですか。
やっぱり自粛期間がある時はさすがにこう動けないので、うん、まあ、それがこうなくなればもうすぐにでもイタリアの方には行くつもりですし、うん、まあ、何をするかって言われると仕事するっていうよりは、まあ、仕事してるパートナーたちと膝つき合わせてやっぱご飯食べるっていう、それが僕一番大事な仕事だといつも思ってるので。
なるほど、ね、
まあ、それ以外は日本で全然何とでもなるんで。
そうなんですね。その連絡する一緒になんかクリエイティブな子を作るっていうのは、はい、まあ、本当の話ネット使えばどこに立ってできるもんね、はいはい、じゃあそれで仕事が完結してるかっつったらまたこれ、
いや、そうなんですよね。やっぱ膝つき合わせてアホな顔と話して、うん、で家族のこと話して美味しいもん食べてよかったなって言ってやるとちょっと違う仕事がまた違う質の仕事ができるんで、それができないのがやっぱ寂しいんで、もう会ったらすぐに
とりあえずフィレンツェかな、
まあ、フィレンツェ、まあ、ぐるっと回ると思います。はい、イタリア
中。いいですね。あのこの番組はいつもねゲストの方に最後に一つお伺いしてるんですが、新藤さんにとって旅って一体何ですか。
旅はどうなんですかね、人生を変えるきっかけというか、何か旅するたびにちょこちょこ何かが変わるので、もうすごくいいきっかけ作りだなと思ってます。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。
ANA World Air Current